神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり、朝があった。第六の日である。創世記一章31節。日本で最初の洋菓子メーカーは森永製菓という会社ですね。創業者の森永太一郎という人は、アメリカに渡って洗礼を受けてクリスチャンになりました。彼は日本に戻ってきて伝道するんですが、相手にされなくて、全く働きが進まなかったんだそうです。何よりも経済的に困窮して行き詰まってしまうんですね。そこで、再度アメリカに渡って洋菓子の技術を身につけ、それで自活しながらキリストを伝えようと、志すんです。ところが、実際にアメリカに渡ってみると、募集していたのが、洋菓子の職人ではなく、洋菓子工場の製造人だったというんですね。今更おめおめと日本に帰るわけにはいきません。彼は、その工場の製造人として働き始めるんですね。ただし、まだ日も昇らない暗いうちに出勤して、掃除を全部済ませてしまうんです。そして自分の仕事をやり終えてから日中、キャンディー作りのお手伝いをただ働きで手伝ったんですね。これは現場で実践を通して菓子作りを覚えるためであったということですね。彼はこうして習得しました技術を日本に持ち帰ってマシュマロを販売し、爆発的にヒットします。そしてこれが洋菓子メーカー森永の基礎となったんですね。皆さんも森永製菓が出しているお菓子、マンナというお菓子がありますね。ビスケットですけど、あれ、聖書から来てるわけですね。出エジプトしたイスラエルの人たちが食べるものがなくて困ってた時に、神様が天からマナという食べ物を降らせてくださった。それを食べて、イスラエルの人たちは満ち足りた。マナというふうに日本語の聖書ではなってますが、原文に近いマンナという発音で、それがまあ商品名になっているということですね。ところで、この森永太一郎という人、偉い人だなと思うんですね。前もって聞いていた話とまるで違うという状況の中で、それでも不適されることなく、前に前に進んでいくことができた。彼は一体どうしてそんなことができたんでしょうか。彼は、この宇宙を作り、また、世界をコントロールしている神様を信じていた、というところに大きな理由があったというんですね。全宇宙を支配する神様は、最善未満のことをなさるはずがない。自分が日本にいようが、アメリカにいようが、神様が私という小さな人間を心に留めて、必ず導いてくださるという信仰を生きていたんです。これがピンチの中で、心が折れなかった。いや、それでもなおできることをやって、前に進んでいった。その理由なんですね。神様を信じていなくても幸せに生きることはできるでしょう。ただしそれは順調な時だけですね。行き詰まり、試練の嵐にもみくちゃにされ、行く手が見えない時、宇宙の支配者である神様を自分の父なる存在として仰ぐことができるんだとしたら、こんなに心強いことはありません。今日はこの最善未満のことはなさらない神様と向き合ってみましょう。何しろ、作られたその時から、それは極めてよかった。神の目にも本当に素晴らしかったと言われてるんですね。その神様が私たちに対して最善未満のことをなさるはずがありましょうか。どんな出来事にも意味があります。最善の意義があるはずです。この御言葉と 今から1分間向き合ってみましょう。もう一箇所、御言葉に聞きましょう。私は自分の道を思い返し、立ち返ってあなたの定めに足を向けます。詩編119編59節。今から300年ほど昔、スコットランドにアレクサンダー・セルカークという船乗りがいました。彼はなんと海賊船の乗組員だったんですね。なんですが、船に乗っているところ、船長と対立してしまい、無人島にたった一人置き去りにされてしまうんですね。人間は彼以外誰もいないという絶海の孤島で、彼は4年4ヶ月にわたって生き延びました。初めのうちは孤独と後悔で発狂しそうになっていたという、そういうお話なんですが、その彼が正気を保って、むしろまともな人格に変えられていくんですね。この4年4ヶ月の間に。そして、その理由は実に聖書にありました。彼は島に残された時、銃と火薬とナイフと聖書だけを持っていました。海賊船の他の乗組員たちが彼を無人島に降ろすときに、温情で聖書も加えてくれたということかもしれないですね。取り残された彼はずっと海岸近くの洞穴で貝を食べながら生活していました。というのは、森の奥の方から聞いたこともないような獣の雄たけびが聞こえてきて、それが恐ろしくてたまらなかったんですね。しかしある日のこと、南禅島というアシカの群れが海岸に上陸してきます。繁殖期に入ったんですね。彼はアシカの大群に押し流されるように奥地へ奥地へと移動するしかなくなってしまいました。しかしそのことによって森の中に豊富な食料があるということ、それを知ることになるんですね。実は以前この島に来た船員たちが放ったヤギが野生化して繁殖してたんですね。このヤギを捕まえて、乳を飲み、肉を食べ、皮で服を作って、人間らしい生活をすることができるようになります。しかし、厄介なこともありました。ヤギ同様、外部から持ち込まれたネズミが、夜な夜な足をかじりにやってくるんですね。途方に暮れた彼が頭を抱えていると、ネズミと同じく、持ち込まれて野生化した猫を見つけます。この猫をペットとして飼いならして一緒に生活することで、彼は熟睡できるようになるんですね。 持っていた弾丸が底をついてからは、素手で獲物を捕まえる以外にはありませんでした。ある時飛びかかったヤギもろとも、崖から転落し、丸一日もの間、意識不明になってしまいます。かなりの高さのあるところから落下したんですね。しかし、それにもかかわらず、奇跡的に致命傷となるような怪我はしませんでした。なぜなら、偶然にも同時に落下した獲物が下敷きになってくれて、地面と直撃することがなかったからなんですね。彼は考えました。アシカの大群に追いやられたこと、ネズミにかじられたこと、崖から転落したこと、これらすべては自分にとっては最終的に益になっているではないか。想定外のピンチが訪れるたびに、かえって新しいチャンスの扉が開かれているではないか。これは全く偶然で片付けることができるだろうか。人生には何か私を生かそうとする力、良い方向に持っていこうとする力、私が正気を保てるように計らう力。そのような力を持っておられる人格ある存在が私を見守っておられるのではないかと考えるようになるんですね。もちろんそれが真実かどうかとなると、信仰のない人が聞いたらどう思うだろうか。彼自身がそう思ったということであって、これは実験して確かめることのできるようなことではありません。ただ、ここから彼は熱心に聖書を読み始めるんですね。最初は英語を忘れないようにするために拾い読みする程度でした。しかし、ある時からこの聖書が何千年も前に書かれた書物でありながら、天涯孤独の自分に個人的に語りかけてくるものに変わっていったんですね。なぜなら、何千年前の人間も自分と同じく自己中心で神様を信じずわがまま放題であったのに、その人間に向かって悔い改めのチャンスと救いを示し続けているのが聖書のメッセージであったからです。そのメッセージによって彼は変えられ、たった一人であろうが、見た目には動物のような生活をしていようが、揺るがない、揺るがされないものとされていくんですね。この彼に起こった変化は、紛れもない事実です。見た目には動物のような生活をしていようが、彼はそこまで変えられていったわけですね。私たちは別に無人島にいるわけではありません。しかし、人々の中にいながら理解されず、対立し、途方に暮れ、生きていくのに先が見えなくなるというようなことはあり得ることです。というよりも、そういうことが全くない人生の方が少ないでしょう。そして、その結果、人間がダメになってしまうこともあるということを私たちは知っています。しかし、その時そこで踏みとどまって、確かに立ち上がることができる良すがを持っているということほど重大なことは人生にはありません。何しろ、無人島に流されたくらいのことが、人生の中では必ずと言っていいほど起こってくるからなんですね。その時、立ち返るべきところを持っているかどうか、もし持っているのなら、そのことを通しても、大変な出来事を通しても、私たちは確かにされるでしょう。遭難した、いや、遭難させられた水夫は、このように考えて、聖書を読み始めたということでしたね。想定外のピンチが訪れるたびに、かえって新しいチャンスの扉が開かれているではないか。これは全くの偶然で片付けることができるだろうか。偶然と言ってしまうなら、すべて偶然です。ただ、偶然という考えは人に力を与えません。それはむしろ、自分を無価値なものにする考えです。神の必然として受け止める考え方こそ、人を正し、人を力づけ、人を奮い立たせ、救います。私たちは今、その確かな証を聞いたんです。どうぞ、この御言葉と向き合ってください。私は自分の道を思い返し、立ち返って、あなたの定めに足を向けます。 私たちもそれぞれに立ち返りましょう。そして神様の定めに足を向けましょう。どうぞこの御言葉と向き合ってください。あなたの今までの道はどのような道だったでしょうか。あなたに対する神様の定めとはどのようなものでしょうか。神様が教えてくださいます。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。どうか私たちを神様の道に立たせてください。神様の道を行かせてください。どのような時も、ますます神様を信頼して、最善未満のことは決してなさらない。その主が備えてくださる道を主と共に歩むことができますように、あなたの御業をますます私たちの歩みにおいて明らかに表してください。感謝して愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。